内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日は、この方に来ていただきました。では早速自己紹介をお願いします。
はい、北新地、大阪の北新地で占いバーをしています上見真奈と申します。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ実際北新地ね、大阪の北新地のバーで占いのバーをやってはるということで、普段は、そこではどんなことをされてますか？
まあ、一応、まあ、占いってをね、言ってるんで、まあ、いつもやったら、ズームとか、まあ、オンラインで占いとかも全国でやってたりしてたんですけど、今ちょっと直接会いたいという方が多いので、やっぱりその直接お会いして、こう自分のこの波動を感じながらやるっていうことで、占いバーとして、はい、いろんな方、もう年齢も関係なくって、20代か60代ぐらいまで、いろんな層を見ています。
はい。わかります。占いのバーっていうのは常設ですか？
常設。
毎日やってあるんですかね？
あ、毎日ではなくて、一応、週3という形でちょっとやらせてもらって、はい。他もちょっといろいろやってるもので、ちょっと大体週3ぐらいでさせてもらってます。
わかりました。この週3の、占いバーやっているとか、告示っていうのは、どんな媒体使ってありますか？
まあ、大体の SNS 使ってるんですけど、まあ、インスタ、フェイスブック、まあ、ツイッターもやってたんですけど、ちょっとまあ、はい。まあ、そんな感じでやってます。
わかりました。じゃあ、その、活動のところに関しては、紹介文のところに、マノアさんにつながる SNS の方は添付させていただきますので、そちらから、はい、普段のね、この占いバーの開催日等は見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ね、実際、今、占い来られる方、今言ってはったように、幅広く来られてると思うんですけど、今、はい、よく相談される内容とかってどんなことがありますか？
まあ、20代の方、まあ、女性とかであれば恋愛とか、まあ、別に年齢も関係なくて、まあ、男性で40代の方とか、まあ、30代の方も含めていらっしゃるんですけど、男性の場合がやっぱ仕事ですね。仕事がやっぱうまくいきたいっていう方、あとは家族の問題、お子さんの、まあ、そういう問題とか、結構人生相談もなんか受けたりするんで、結構ね、ほんま様々なんですよ。
うん。
はい。そんな感じで、はい、やってます。
そうですか。じゃあ、例えばね、占いのバーされてて、やってはると思うんです。大体、どれぐらいのお客さんが平均的に来られるもんですか？
平均的には、さっきもお伝えしたんですけど、20代から60代の方が来られてますね。
来られるお客さん、人数です。人数。人数。
あ、すいません。人数ですね。そうですね。ちょっとね、面白い感じでやらせてもらってて、バーのお客さんは、やっぱりこう、遠方から、たまに、たまたまって言ったりね、たまたまそこのバーに来た人もいらっしゃったり、まあ、ね、既存のお客様もいらっしゃると思うんですけど、私のお客様も来ているっていう形なんで、なんていうのかな、曜日によって全然違うんで、
ちょっと、確かに。
読めない。感じですね。もう来ないときは来ないかもしれないし、例えばね。うん、来るときはもうパンパンになってます。
おー、そうなんで。まあ、もし初回来られる、初回興味持って行きたいなっていう方は、事前に連絡してから行った方がいい感じですか？はい、
そうですね。もう完全予約制という形にさせてもらってるんで、予約を取っていただいて、あとはその20時から23時までの占いをさせてもらってるんで、その間に来ていただけたらすごくありがたいです。
そこに関しては、ね、今後 SNS も貼らせてもらうんで、そこで、オーダーしていただきながら進めてもらえたらな、という感じですね。
はい。
じゃあ、例えば占いとかをね、この占いバーでされてる中で、大切にしてることとか、はどうですか？
大切にしていることは、そうですね。やっぱり、なんていうかな。私も、私も含めてみんなも、なんかね、こう、 周りって自分の一部だと思ってるんですよ。なので、自分を良くするっていうことも絶対大切なんですけど、周りの人も自分の一部ってさっきお伝えしたように、周りの人たちに対しても愛情深くやることによって自分に返ってくるっていうことを考えながらやってます。だから
自
まあ
分
幸
だ、
せな、
はい。
はい。幸
どう
せ
ぞ
にな
どう
る
ぞ。
ようにっていう感じですね。
要は自分だけじゃなくてっていうことですね。
もう全部自分の一部なんで、自分だと思って接するってことです。
わかりました。今ね、個人主義とか、そういったこともね、よく話されている方もいっぱいおられる時代になってきたので、あえてそこは自分も含めてっていうことですね。わかりました。そうですね。まあ、こうやってね、今コロナが明けていろんな、まあ、世界情勢も変わってきた、人の考え方も変わってきたっていう中で、マナさんは今後、今の時代っていうふうにはどんな時代って感じてますか？
今までは、過去はその地の時代だったんですけど、今は風の時代っていう時代に変わっていて、だから、皆さん、この二極化っていう、別れていくっていうことも含めてね、直感で生きてる方、そうじゃない方っていらっしゃるんですね。なので、風の時代に乗っかると、もう頑張らなくっていいんですよ。頑張らなくってもうまくいくっていうのは風の時代なんですね。今までは地の時代で生きてる人が多かったんで、やっぱり頑張らなきゃうまくいかない、成功しないと思ってる方が多いんですよ。でも風の時代ってその頑張らなくっても周りが助けてくれるんですね。だから周りを頼る。あとは見えない存在を頼る。で、そのことを、分かった方は風に乗っていけます。なので、皆さんには、風の時代を沿っていただいて、本当に身軽に、なんていうかな、魂磨いていただいて、身軽になっていただいて、本当の自分のやりたいことをやってほしい、と私は思ってます。
わかりました。さっきね、お話してあって、自分も、その周りもっていう話になんか、似通ってるというか、筋が合ってるような感じなんですけど、そこはどうですか？
そうですね。本当さっき言った、自分と周りっていうのは本当に鏡の法則とかよく聞いたことあると思うんですよ。なんやかんやね。だから、もう似た者同士なんですよ、実は。周りって。だからね、例えば周りが良くなったら自分も、あ、この人めちゃくちゃ素敵やなと思ったら自分も素敵だったりします。だから、周りがね、なんかすごい良くなってってるなと思ったら自分は良くなってってるな、なんですよ。なんか周りを見た方がいいです、もっと。比較してマイナス思考になるんではなくて、ああ、すごいなってうまくいってるな、じゃあもう私も応援してあげる。もうそれぐらいの応援すると自分に返ってくるんですよ。なので、もう、あなたも、もう僕も一緒だよと。そういうことなので、応援してあげるんですよ。
そうですね。まあ、ね、だから僕らもね、そこそこ年齢来てるので、やっぱり他人と比較して自分はどうなんだっていう存在意識を、どうやってかな、認識していく年代だったと思うんですよね。今は
そうで
そう
す
いった
ね。
ところが、それがいわゆる今言ってはった土の時代か
そう
な？
で
に
すね。
近いのかな。逆に言うとね、今僕はどんな状況か、周りは周りでええことやってるんだったらそれでええじゃんと。それに関してサポートできることをやるんだったらサポートするよっていうぐらいの感覚っていうのが大事だっていう感じですか？
もうね、なんていうのかな。ほんまさっきもお伝えしたんですけど、自分の一部、相手も私の一部と思うようにすればいいだけの話なんですよ。まあ、絶対こんなの人がもう僕じゃないとか私じゃないって思う時もあるかもしれない。でも、一部なんで、絶対似てるんですよ。悪いところもいいところも。だからそこは許すんですね。なんでそれ自分の一部だから。だからそれを許すと、相手も許していただけるので、許されるね。自分も許されるんですよ。だから軽やかになってきます。
そうですね。やっぱ今日もね、喋ってて、この軽やか、風に乗るっていうのはすごく響く言葉だなってすごく感じたので、
そうですね。 もう身軽になって、今までのすごいこう古いお、重たいものを、もう、なんていうかな、置いて、ちょっと軽くしていただいて、次自分が本当に今何がしたいんかっていう、今っていうのを大切にして、もうすべてにおいてね、もう与えられてるんで、それに気づいてほしいっていう思いが強いです。例えばご飯食べれるとか、例えば歩ける、仕事ができる。もう本当当たり前のことなんですけど、それが当たり前じゃないんですよ。それを感じてほしい。それが軽くなるっていう方法でもあるんで、感謝するっていうことがね、軽くなるんですよ。あ、めっちゃ与えられてたし幸せだったって思えた時に、なんかね、どうでもよくなるんですよ。執着離れるんで、執着が重りがなってるだけなんですよ。執着って重り。その重りを外してください。
そっか。まあ、この執着っていうのはね、足を縛ったりするもんだっていう、やっぱイメージがあるので、それが重になり、まあね、
そう
行動するにも、それ
ですね。
があると動けないっていうとこかなとは思いますね。
そうですね。なので、まあ、お金もそうですよね。お金の執着があるとお金離れていくとかね。だから、お金なくても、なんか幸せだって思えたら、なんかわかんないけどお金が来るとかね。なんかこう、軽やかになった方が自分の夢も達成できたりもするのかなと。
おお、そうなんですね。まあ、そこがすごくね、なんだろう、みんな、まあ、時代によってはもうめっちゃ汗かいて走り回って夜中まで仕事して夢を達成する人たちもいてた時代もあった。今は逆にその時代から、それも固執なんでしょうね。その時代にすがるんではなくて、新しい時代を受けながら、どういうふうに過ごしていくっていうところであれば、執着を減らしていくっていうところですね。
あとはみんなに助けてもらうって感じですね。一人で頑張るんじゃなくて、周りを頼る、助けていただく、あとは見えない存在に助けていただく。まあ、それが一番いいと私は思ってます。
わかりました。じゃあ、逆にね、マノさんに聞きたいね。確かに執着してる人、たくさんやっぱいてはると思うんですよ、周りもね。その人たちに、まずその執着を外そうって言われてもまだわかんないよってなった人たちには、どんな行動から始めてもらったらいいですか？
執着外れないっていうのをさっきもね、まあ、お伝えしたんですけど、やっぱり今、ご飯食べれてるんですよ。お金使えてるんですよ。ご飯買うお金に。家もあるんですね。家をお金払ってるお金があるんですよ。だからお金あるんですよ。だからそこのちっちゃいところですけど、そこにありがとうっていつも言ってください。おご飯に対してもね、もうすべてに対して、もう本当ありがとう、ありがとう。ありがとうって言ったら自分にも返ってきますから。
そういうことね。ほな、まずは自分の周りのことに感謝することから始めてみようっていう感じですか？
そうですね。まあ自分だけじゃなくて周りに対してもありがとうっていう、その言葉。言霊ってよく言うと思うんですけど、本当に伝わるんですよ。本当にありがとうって思えた時に伝わるんで、まあ、最初は嘘でもいいです。でも、ありがとうって言っていくっていうのは絶対変わってくるんで。
そのありがとうという言葉が一つのキーワードとなって、自分が変わっていける。そして周りにも影響していくっていう感じですね。
そうですね。
わかりました。で、他にね、今、マノアさんが活動されていることってどんなことをされてますか？
活動は、今はね、お寺の参り会っていう、お寺参り会って言ってるんですけど、
ほうほうほう。
毎月、16日の朝9時
おお。
から、法山寺、生駒の法山寺っていうお寺さんがあるんですね。で、そこでちょっと、皆さんに、お寺の参り方、あとは神様のお話、あと神様の真言を皆様で、こう、一緒にお唱えしていただきながら、まあ、ちょっとね、いろんな方が集まってくるので、まあ、例えば霊感がある方やからね、いろんな方が集まって、ちょっと勉強するとこって感じですね。まずは感謝するとか、なんかそういう自分塾を整えていただくとかね、そういう場を作れたらいいなっていうので開催してる感じなんですね。
そうなんですね。だから、大体開催、一回開催したら、大体時間的にはどれぐらいの時間でやってあるんですか？
そうですね。だいたい朝9時集まって、まあ、11時ぐらいまで、ちょっともう、本当にね、お寺の中に数が多いほどの神様が祀られているので、で、そこをちょっと巻いていくっていう形になります。で、16日しかちょっと開かない扉みたいなのがあるので、そこも16日って形なんですね。あ、まあ、あとは1日もやってますけど、大半はもう16日でちょっと行かせてもらってるんで、16日の日しか空いてません。で、そこも案内していただきます。で、あとはまあ、例えば、ちょっとビリビリ来る波動の高いところもあれば、まあ、宇宙とつながるっていうところとかもあったりするんで、そこのご案内とか、もう本当に、時間がね、3時間ぐらいかな。ね、3時間。で、その後にランチ会をする日としない日とかもあるので、まあ、それはちょっとまあ、あれなんですけど、まあ、来週6月の16日は、16日の9時から、11時。で、その後にランチ会をさせていただくっていう形で、みんなで、もっと、なんだろう、今、現在、未来の話とか、ちょっと深い話をしていこうと思ってます。もし興味がいらっしゃったら、来てください。
わかりました。ね。このね、活動に関してもちゃんと SNS にも、紹介文で出させてもらいますので、皆さん日程合えば、ぜひ参加してもらえたらなと思いますんで。わかりました。そうですね。今ね、マノアさんがこんな風に活動していく中で、3年後、5年後、その先ってどんなイメージ持ってありますか？
そうですね。やっぱりみんなが、今ね、ちょっと戦争とかもあったりするんですね。海外とかもね。それも、もうみんながこう、もう笑顔で、もうなんかそのかね、何もなく、もう広がらなくね、もっと広がらなくって、幸せに生きていってるように、私はそのままずっと活動はしていくつもりなんで、多分そっちの方しかやっと今考えてないので。みんな幸せになるようにっていう活動をしてると思います。
わかりました。あれですね、やっと後半になって普段通り喋れてるような打ち合わせの時の感じになってきましたね。まあ、課題なと思いながら、どこかでポイント見つけなあかんな思いながらしてたんで。
ねえ、もうドキドキでした。
そうですね。結構言葉も選びながら喋ってんなっていうのでやってたんで。
あ、
ね。
そうそうそう、もう本当に。
本当に今、この声を聞いていただいただけでも、全然後半の方が声も柔らかくて聞きやすいと思うので、前半
ああ、
は
本当
ね、
ですか。
ちゃんと説明してるなっていう感じだったんですが、今こうやって喋っていただいてる、この、感じがね、普段喋っていただいてる感じなんで、少しそれを皆さん、聞いてる皆さんには、あ、こんな感じで喋ってくれんだっていうのをちょっとね、感じてもらえたらなと思って、あえて砕けて喋ってますけ
ああ、よかったです。
ど。ね、本当にこういったいろんな時代の中で感じること、で悩んでることたくさん持ってはる方いてはると思うので、ちょっと気になるなということであれば、マナーさんね、活動を見て、まあ大阪で近くであれば、こういったとこにバーに行ってみるのもそうですし、何らかのね、キザの縁を持っていただけたらなと思います。
ありがとうございます。
はい。そしてね、そのご縁は僕も責任を持ってご縁つながさせてもらいます。その時はマナーさんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい。ということで、このね、ポッドキャストは、こう、今日みたいに、マナさんが来て、喋ってくれないと続かない番組となっております。なので、こういった、ポッドキャストで、喋ってみたいな、配信してみたいなって言われる方、ぜひ一緒にこういうふうなお話をしていきたいと思います。マナさん、最後に、皆さんに、この今日を振り返って一言お願いします。
そうですね。いや、本当に皆さんには、ただ私は幸せになってほしい。それだけです。
わかりました。じゃあ、ね、こうやって、ね、幸せになりたいと思っている方は、みんなでね、幸せになっていける道筋を一緒に歩けたらなと思いますんで。はい。じゃあ、今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。